旧約聖書999ページ箴言第7章の1節から5節。我が子よ、私の言うことを守り、戒めを心に収めよ。戒めを守って命を得よ。私の教えを瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、心の中の板に書き記せ。知恵に私は、あなたは私の姉妹と言い、分別に私の友と呼びかけよ。それはあなたをよその女から、滑らかに話す違法の女から守ってくれる。以上です。父や母が教えてくれたことというようなですね、本があります。昨日は母の日、女性に感謝する日でしたので、父や母が教えてくれたことというのを少しペラペラっとですね、読んでみました。それぞれの家庭やですね、家にですね、いろいろな教えがあって、でそのですね、教えの通りにですね、子どもが成長していくということでしょう。いろいろな家庭に問題があったりするとですね、その中で何をですね、伝えてきたかということもですね、その中には書いてありました。で、その中でですね、多かった教えは何だったかというと、真面目に生きていきなさいというですね、もうそれが一番多いですよね。真面目に生きていきなさい。もう一つ多かったのはですね、コツコツと生きていきなさい。真面目にコツコツ。多分親がですね、教える、多くはこの真面目にコツコツとですね、当たり前にですね、やっていきなさいという、そのことが多いのかなと思います。人のすることはですね、すべて神様が見ておられるので、だからごまかさずに真面目にコツコツと生きるですね、そのことをですね、親はですね、子供に教えているのかなと思います。誰も見てないようでもですね、神様は見ておられるから、真面目にコツコツと誠実に生きていきなさいという、それがですね、やっぱりですね、父や母の教え、また箴言に書いてあるですね、教えでもあると思います。で、箴言というのはですね、親が子に対するですね、教えがたくさん書いてあります。それをですね、諭しって言いますけども、今日はですね、7章はですね、若者がですね、若い女性にですね、誘惑される場面ですね。どうもですね、父がですね、男の子に教えるのはそれが一番多いみたいですね。女性に誘惑されないようにしなさいと。ですから昔から同じことだったんでしょうね。で、聖書にはですね、私の家の窓から格子を通して外を眺めていると浅はかなものらが見えたと。中に一人ですね、石の弱そうなものがいるのに気がついた。そういうことを箴言は書くんですよね。窓の格子から見ているとですね、石の弱そうな若者がいた。その石の弱そうな若者が一番ですね、誘惑を受けるんですね。浅はかなものだけでなくてですね、石の弱いですね。石をだから強く持ちなさいですね。そう思うとですね、真面目にコツコツとというのはですね、石の強さということじゃないかなというのも思います。父の教え、母の教えというですね、小学校5年生ぐらいでですね、お母さんを亡くしたですね、女の子がですね、おりましてですね、教会のですね、教会学校に来てた女の子でしたですね、5年生でお母さんを亡くすというのはですね、非常に心がですね、痛いし寂しかったんだと思います。よくですね、教会に来てはですね、いろいろな話をしたり、なかなかですね、教会から帰らなくて、寂しかったんでしょう。教会の保育園に行ったりしてですね、遊んでおりました。でですね、いつもですね、何て言ったかっていうとですね、お母さんはね、死んでないって一生懸命言ってたですね。お母さんは死んでないって言うんですね。いやいやいや、お母さんですね、病気で亡くなったでしょって思ってたんですけど、その子がですね、死んでないって言うんだったら死んでないんだろうなと。何気なくですね、その子を見ながら見ておりまして。そしたらですね、ある時にですね、牧師先生、なんでうちの母が死んでないか知ってる、お母さんが死んでないって言ってるか私がなんでそんなこと言うか知ってるって言われたので、いや、なんでだろうねって聞いたら、毎朝鏡を見るとですねそうするとですね、お母さんに似てるって言うんですね。そうか、だからですね、自分の中にですね、もうお母さんがずっと生きてるから、お母さん死んでないですね。朝をですね、顔を洗って鏡を見るたんびにですね、お母さんがそこに見える。自分の顔を見たらお母さんに似てるので、そう思う。で、そのですね、似てる顔を見るとお母さんがいつも教えてくれたことが思い浮かべるんですね。そうなんだろうなですね、早く起きなさいとかですね、早く食べなさいとかですね、人には優しくしなさいとか、 まあ、お母さんがずっと言ってたことがですね、毎朝ですね、顔を洗うたんびに、私に語りかけてくると。そう思うとですね、お母さんはね、死んでなくていつも私と共にいるんですみたいな、小学校の5年生の女の子がそういうことを言ってたんですよね。そうだよなってですね、私たちの中にはですね、実はですね、キリストがいてくださってですね、実はキリストがいつも私たちに語りかけてるんだですね。そのことは聖書にも書いてありますし、そのキリストの御言葉を私たちはですね、知ってるのか聞いているのかということでしょう。箴言はですね、私の教えを瞳のように守れというんですよね。私の教えを瞳のように守れっていうのは何だろう、どんな表現だろう。瞳のようにとは注意深く見つめることを意味して、まあ、目をそらさないとかですね、中心を見抜くとか、そういうことなんだろうな。私の教えを瞳のように守れ、御言葉から目をそらさずにきちっとその教えを捉えていけ、それがきっと真面目にコツコツとですね、御言葉に生きるという、まあ、そういうことなのかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人はあなたから私たちに与えてくださった父母にを通してたくさんの教えを守っています。また、教えられてきました。どうかその教えに一つ一つもう一度気づき、そしてあなたが私たちの両親を通して教えてくださったことに気づき、またその歩みを続けていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者求道者、牧師教師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々や、また集まってくる人々の上に主の平安が豊かにありますように。今日も病床にある方々や悩みに直面している方々には主が共に寄り添ってください。今週も私たちに必要なものは聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。